京都ハッピー NPO。 これからの30分間、 NPO は市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境善研究所エコ等の太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の三田真也さんとともにお届けしています。三田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、まあ、さん、もう年度末ということですけれども、この京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェはですね、今年度は20周年イヤーだったんですね。もうあっという間20年かって言ってる間にもう21年目に突入すると。で、この京都ハッピー NPO も、開局当初からやってる番組、まあ、ローキンさんもね、あのサポートと一緒にやりながらですね、進めてきましたけれども、まあ、20周年を機にですね、20周年はどうしようかというようなこといろいろ議論してですね、なんとですね、バージョンアップして、少し思考も変えてですね、お届けしていこうというようなことで、まあ、20年京都ハッピー NPO を基盤にしながら、21周年目はですね、実は名前を変える、番組タイトルをですね変えるというような思い切った決断もしてですね、ね、もうハッピー NPO というようなことを言うことがなくなりますけれども、新しい番組のタイトルですね、京都ソーシャルウェーブというようなことで、まあ、NPO が作ってきた文化っていうのをいろいろね、この間あると思います。1990年後半からですね、2000年、ずっとこうやっぱ NPO が、市民がこう支えてくる NPO がどういう役割を果たせるかみたいなこと議論ありますが、ただ今やですね、まあ、事業者の皆さんもそのソーシャルな取り組みってたくさんね、まあ、これまでもされてきましたけど、よりこう地域や社会の課題に目を向けて取り組まれるようになって、まあ、ソーシャルの波っていうのが、まあ、随分広がってきたな、まあ、京都の中でも、たくさんの方々がそういうところに目を向けてですね、取り組みをするようになりますが、さらにこれを広げていくことをお手伝いしていこうというようなことで、NPO に限らず事業者の皆さんもこの番組に参加をいただきながらですね、広げていく京都ソーシャルウェーブというような番組にバージョンアップしていきますので、来月から。
そうですね。本当になんか、まあ、新しい取り組みを始めるにはいろいろね、過去のことを含めた、ジレンマっていうのが絶対出てくるんですけど、やはり時代の流れとともに変えていかなければならないもの、ただ一方で、やっぱりこの歴史的なことを含めたら変えてはいけないもの、まあ、こういうようなものがあるとは思いますけども、まあ私はすごく期待をしたいなというふうに思っております。
ね、いやいや楽しみですね、
はい。
よりいい番組をね、一緒に作っていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、本日もですね、素敵なゲストをお招きしておりますので、お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。京都ハッピー NPO、 本日はですね、この京都ハッピー NPO 最後のゲストということになります。本日は NPO 法人京都丹波ネットワーク副理事長の森田博之さんをお迎えしております。森田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
今日はですね、オンラインで、ご参加をいただいておりますけれども、京都丹波丹後ネットワークというようなことですけれども、どんな活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。うちの NPO は2010年に、設立いたしました。ミッションステートメント、私たちの使命ということで、見逃されてきた課題に向き合い、共に安心と未来を創造するということ、またビジョンとして全ての人にとっての暮らしたい街の実現ということで、活動を続けております。で、ここ数年ね、コロナでいろんなことがあったんですけども、昨年度は、多文化共生事業、この多文化共生事業というのはうちの方で、一つの大きな事業として2016年からかな、進めている事業なんですけども、昨年度からは、地元の福知山市さんの方から、委託を受けまして進めております。それともう一つが防災の事業と、フードバンク、まあ、フードバンクというよりフードパントリーに近いんですけども、困っている家庭に、食料支援をしていきましょうということで、やっております。それともう一つがお一人様支援ということで、孤独 孤立をなくしていこうということで、事業を一つ進めております。主な事業はそれぐらいですかね。
なるほど。丹波、丹後、ね、丹後というような、ね、地域の名前が入っておりますけれども、まあ幅、まあ、かなり、ね、丹波、丹後といっても広いですよね。この
そうですね、
この辺りもともとあれですかね、こういう活動されている皆さんいらっしゃらなかったというか、どういうようなこう皆さんが集まられてこう立ち上げられたんですか。
もともとは地域の NPO を支援していきましょうということで立ち上げた NPO なんですけども、はい、設立当初は京都府さんなんかからの事業委託に向けて、はい、地域の課題を探していって、でその中でその NPO を支援していきましょうという事業だったんですけども、うんうんうん、まあその後、いろんなことがありまして、この地域の中で、自分たちのその中間支援組織としての動きと、地域の課題解決というどちらかちょっと両方をやってる NPO なんです。
なるほど、なるほど、はい、ね、そのかなりハイブリッド型ですよね。でさらにね、今聞いてるといろんな活動をこう幅広くされておられますけれども、はい、ローキンさんとの関係でいくと、
はい、私どもの方は私どもの社会貢献預金の笑顔プラスという商品がありますけれども、ここの、京都の寄付先団体の一つということで、これまでもさまざまな形で連携をさせていただいております。
なるほど。笑顔プラスの、ね、メンバーというか寄付先の一つということですけれども、まあ、ロキンさんのね、その寄付を使われて、いろんな活動もされてきてると思いますが、もう少し具体的にですね、今こうされているようなことをお伺いしていきたいなというふうに思うんですけれども、一つはね、その先ほど高齢者であったりだとか一人親世帯とかいろんなキーワードがありましたけれども、どうですかね、幅広くこう活動されている中でも対象もね広いと思いますけれども、この十数年の中でですね、何かその活動がこう変わってきたとか、こういうところやっぱり課題として新たに出てきて取り組まれているとか、何かあったら教えていただければなというふうに思うんですけれども。
そうですね、2つ、じゃあ多文化共生事業と防災についてなんですけども、もともと多文化共生事業に私どもが関わったのは、地元の児童館さんと一緒に、これは日本 NPO センターさんからの、支援を受けてやったんですけど、うん、児童館と一緒に、外国をルーツに持つ子どもたちへの支援っていうところから始まったんです、
はい、
外国をルーツに持つ子どもたちっていうのは、まあ、小学校に入りますとどうしてもその、いじめの問題っていうのが出てくるんです、うん、君は一体どこの国の人間なんだっていうようなことを、言われることがあります。で、日本人なの、それと日本人じゃないのっていう、そのアイデンティティの問題になってくるんですけど、やっぱり子どもっていうのはそういうところに悩んでいくんで、日本人でもあり、その外国をルーツに持つ、そのお母さんの母国の、人間でもあるっていう、その2つっていうのは別に、相反するものじゃなくて、素晴らしいことなんだよということを伝えていきたいなというところから始まったんですけども、そうすると、そのやっぱり親御さんたちもいろんな悩みを持ってらっしゃる。
なるほど。
働くこと、例えば、喋ることができるんです。日本に長く住んでらっしゃいますので。でも、文字は、やはり日本の文字ってのは難しいです、
はい、
漢字もあります、ひらがなもあります、カタカナもありますということで難しいので、学校から来る配られるプリントがお母さんが読めないとか、または仕事先で指示書って来るんですけども、指示書が読めないから、いいお仕事につけないとかいう問題があると、そんなこともいろいろあって、お母さんたちへの支援も始めましたっていうところから、多文化共生事業っていうところに、その後進んでいくんですけども、で、いろんな国の今日本にはベトナムからたくさんの技能実習生とかが来られてるんですけども、そういう人たちとじゃあどうやってこの地域を一緒に作っていくんだっていうところを考えた時に、それは排除することじゃないでしょうと、一緒に暮らすっていうことを考えていって、じゃあそのためにはお互いを 理解していかないといけませんよね、お互いにやっぱり尊重しないといけないっていうところもあるし、お互いに主張することも必要になってきますよねって話があるんで、そうやって町を一緒に作っていきましょうと、うん、そのことがその地域を良くすることになりますし、若い人たちが増えていくことにつながっていきます、はい、でそれはまあ福知山っていうところは長田の工業団地っていうところがあって、うん、そこにたくさんの、若い人たちが働いてるんです、はい、で、この福知山っていうのは、子どもたちが多い町でもあるんです、うん、若い人たちが多いので働きやすい町でもありますので、もっとそこを、日本人これから、どうしても若年者人口が減ってきますので、外国の人たちにも手伝っていただきながら、この福知山っていうのを一緒によくしていきましょうということで、はい、昨年度から福知山市さんと一緒に、多文化共生事業というのをやらせていただいてます。
なるほど、ね、はい、その多文化共生すごく大切ですし、ね、うんうん、まあ、本当にねこれからさらに外国の方々がと一緒にこう働く機会や一緒に住む機会っていうのはね、増えてくる地域の中にね、たくさんこうもうすでにおられますけども、さらにこうね、そういう共生をどう図っていくのか、まあ、共生を図るというかね、その、まあ、どちらか、まあ、お互いのこう理解をどう進めるかというかね、手を取り合えるかというようなことだと思いますけど、まあ、そこにはね文化の違いも言葉の違いもありますしね、うん、その課題をどう取り除くかということをされているというようなことですけれども、ね、まあ、都市部ではね、そういう課題、いろいろ先駆けてありましたけど、でも実際はこう、北部の方など、いろんなところでね、なんていうかな、また独自のこう課題があるというようなところも見えてくるのかなというふうに思いますけれども、まあ、そのような、多文化共生事業、さらには先ほど、フードバンク、フードパントリーの話もありました。うん、このあたりはどういうような活動をされてるんですか？
ですね、まあ、これもその外国ルーツの子どもたちの支援からはそのフードパントリー、フードバンクも始まってるんですけども、どうしてもやはりお母さんと子どもの世帯っていうのが多いの で困ってらっしゃる方がいらっしゃいますって、でそこにコロナというのが来まして、お母さんたち実は雇い止めにあったりした方もたくさんいらっしゃいます。でそういうこともありまして、なんとか支援していきたいなということで始めたのがフードバンクなんですけども、まあ、なかなかね、食料を配るっていうことではの前には集めないといけないということがありますので、はい、そこも非常に課題だったんですけども、うん、2021年ぐらいからこのフードバンクも始めさせていただいたんですけども、昨年の11月ぐらいかな、地元のスーパーである株式会社佐藤さんっていうのがあるんですけども、うん、その佐藤様の方から、フードロス、向こうもスーパーの方もフードロスの問題というのがありますので、一緒にその賞味期限が近づいた商品だとか箱が破れた商品だとかいうのを、寄付させていただきます、寄付させてくださいということで、この1月から毎週1回、まだ1店舗なんですけども、寄付をしていただいております。で、まあ、これも今後ね、福知山市内だけで数店舗ございますんで、近畿で34店舗ぐらいある
から、なるほど、
もう少し広げていければいいなと。で、そうして、少しでも困ってらっしゃる方を助けることができればいいなと思っております。
へえ、でもね、そういうふうにスーパーとこう連携をしながらと、まだね、こう一つということでしたけど、この輪はどんどん広がりそうですけれども、ね、まあ、やっぱりその、まあ、まあ、そのフードバンク、フードパントリーから、その困ってるというかね、その手が差し伸べられないといけないような方々とのこうつながりというのも、ずいぶんこう増えてこられたんじゃないですか、この2ヶ月。
うちは一応ホームページの方で困っている方連絡をくださいね、支援しますよということで出させていただいてるんですけども、京都北部とかこの兵庫北部の方で、そういうフードパントリーフードバンクっていうのをやってるのがうちだけです。
あ、そう
か。ということで福知山市内だけでなく、近隣の、市からも助けていただけませんでしょうかという問い合わせもあります。で実際に食料支援をさせていただいてるんですけども、うんうんうん、まあそれでもね、私たちもその毎日毎日届けることができるわけではないですし、定期的というわけでもいかないですけども、なるべく支援させていただきたいな、またその時にただ支援するだけでなく何を困ってらっしゃるんだろうということを傾聴しながら、 公的支援につなげられるものは公的支援につなげていこうというふうにしていますけども、まあ、限られた私たちもその時間の中でやっておりますので、まあ、いろんな課題もありながらやっております。
なあ、そっか、まあ、手探りというような部分でしょうけれども、 でも、ね、北部の方には、ね、この活動されているのは一つ。
そうですね、ですからよく言うのが行政の支援とそれを受けれる受けれないというところ でもやっぱりその大変だと言われる方、まあ、いわゆる制度と制度の隙間というかな、はい、そういうところをね今何らかの形で今埋められているのかなというのを改めて今お話を聞いて感じたなというところですね、
うん、はい、そうですね、うん、まさにですね、まあ、高齢者の方が増えてこられたりだとか、うん、一人親世帯が増えてこられたり、外国人外国をルートに持つ子どもたちが、ね、増えてきたりというようなことをまさにサンダさん言われたように本当に制度の隙間、うん、ここで取り残されてしまったりだとか課題を抱えている方たちがたくさんおられるというようなことですよね、うん、で北部の方でいくと丹波ネットワークさんがですね、まあ、幅広くいろんなことを課題を解決に向けて動かれているということですけれども、まあ、後半はですねよりちょっと深く活動を お伺いしていきたいなというふうに思うんですが、ここで1曲 ご紹介させていただきましょう。京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人京都丹波丹後ネットワーク副理事長の森田博之さんをお迎えしてお話をお伺いしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、さまざまな、ね、活動をされておられるところをお伺いしてきましたけれども、まあ、福知山、まあ、北部の方はですね、まあ、防災の関係もいろいろこうされているというふうにお伺いされしていますけれども、
はい、
うん、どんな活動されているかを教えていただいてもよろしいですか。
防災のきっかけはうち福知山市内にあるんですけど、事務所が2014年に福知山市の内水氾濫というのがあって、実はうちの事務所も、
はい、大変でしたよね、
うん、60センチぐらい水についたんです、で、まあ、その時に、いろんな、ね、ものがダメになってしまったんですけども、NPO って実は助けてって言えるところがないんです。
そっか、支援ばっかりこうしてるけど、
基本的には助ける人なんです。だからなかなか助けてって言いにくい組織ではあるんです。うん、でもその時にちょうど私もう Facebook とかその SNS が始まってたんで、いろんなところに、まあ、こんな状況ですっていう情報を発信することによって、いろんなところから助けていただいたんですけども、その時に京都府さんだとかに対して、京都 NPO センターの方にも相談したんですけども、うん、なんか、このままでは NPO がそういうことにあったときに、その本当へ その支援の先に対する支援ができなくなってしまうんで、なんか考えないといけないんじゃないのっていうふうに言って作ったのが災害時連携 NPO とネットワークっていうのが作られたんです。うんうんうん、で、まあ、その後もずっと防災のことについて私たちも取り組んでて、去年、今年あたりは、避難所を設営するとか避難所を運営するっていうところに、うん、取り組んでまして、まあ、能登も、ね、今年は1月1日に、はい、大きな地震があったんですけども、まあ、避難所っていうのは非常に大事なんだろうということで、避難所をどうやって設営するんだと、ではどういうふうな設計で設営するんだとかいうことと、避難所運営ですね、設置はできたけども運営はどうするの、やっぱりそこにどうしても日本っていうところはその、高齢の方の男性の方が、うん、その避難所運営を仕切るっていう場合が多いんですけども、そうするとやっぱりいろんな意見が入ってこない、特に女性の意見が入ってこないので、トイレが遠くにあって、うん、暗いところにあるとか、やっぱりそれは女性にとっては不安ですし、洗濯物をしても干す場所が問題が出たり、または子供さんがいらっしゃる授乳はどうするのか、
はい、
あとは障害がある方もいらっしゃいますし、いろんなことで避難所運営というのはそのマイナーなそのトラブルを持ってらっしゃる方だとか、いろんな方に配慮しながら運営していかないといけないっていうところがあるんですけども、それをまた行政が全ての避難所を運営していくわけにはいきませんので、それは当然地元の人がやっていかないといけなくなるということで、その今避難所をどうやって運営していきましょうというような訓練、う
ん、なるほど、
うん、あのハグっていうゲームがあるんですけども、うん、避難所運営ゲームっていうのがあるんですけど、それを使いながら今いろんなところで、もし災害が起きた時には皆さんで運営していかないといけませんよ、そのためにはこういう準備をしていかないといけませんよ、うん、と気づきをするための訓練を今やらせていただいているところです。
あ、でもそれってすごく大切ですよね、やっぱ誰かがやってくれるっていうのがどっかでね、
そうですね、
うん、それはね、あの避難所も誰かが解説して、まあ、あって、はい、まあ、なんかそれは一般的にこう市民が支えているというよりかは行政がやってくれるんじゃないかとかいうのはね、うん、何かこうと、まあ、みんなが、ね、被災してる中で、まあ、いろいろ幻想、うん、まあ、やっぱり自分たちでこうどう運営していくのか、それを、まあ、NPO がどう支えるのかというようなことになってくるということをね、うん、やっぱみんなが理解しておかないと現場では多分大混乱が起こる、
ね、そうですよね。でやはりあの災害起こってからではね、あの遅いですし、逆に起こる前に今ねこうやって準備されてるっていうのは非常に大切なことだなと思いますし、あの確か私も去年 の、 あの11月、10月かな、うん、9月終わりだったから、あの、ちょうどあの京都 NPO センターさんと連携をされて、ちょうどあのそういったセミナーとかもやられてたんで、うんうんうん、あのその時に私もお聞きしたのが、福知山って結構なんか水害がすごく多くて、
はい、
であのやっぱり前回ね、先ほど森田さんお話しされたようなことも、うん、このその時もされて、やっぱかなりあのそういう意味では大変な思いをされたというのは私もそのまま直で、聞かせていただいてますので印象に残ってますね。
うん、まあ、でもね、実際自分あのご自身というか団体がこう被災をされる中で、うん、やっぱあこういう時こんなこと困るなとか、うん、こういうようなあのサポート制度支援があったらなというようなことをということでしたので、そこからのスタートでね幅広くこうされているということでしたが、まあでも本当にそういう中間支援、まあ、支援をされている団体が倒れてしまう、まあ、活動ができなくなると、うん、先ほど言ったその制度の狭間にいる皆さんたちへのサポートっていうのが途切れてしまいますもんね。
そうですね。うん、
ね、
避難所運営というところや、いろんな課題があって、実は避難所、いろんな方が避難されますね。年配の方、うん、若い方、女性、男性いっぱい避難されるんですけど、実は元気な人から先に出ていって分かります。
あ、はい、
残るのは年配で動けない人たちが最終的に残ってしまうということがあるので、そういうことも考えながらやっていかないといけないし、いろいろな課題があるんだろうなと思ってやっております。でまたうちの NPO としてもね、先ほどフードバンク、多文化共生とか、はい、そのフードバンクとかいうことも全部つながってるんです。一つフードバンクはフードバンクだけじゃなくて、多文化共生は多文化共生、その防災は防災だけじゃなくて、全てがつながってるっていうことを、これ私たち NPO だからできることなんだろうな、
うんうん、
これ行政でやるとどうしても縦割りっていうことになります。この分野はこの分野、部署、ここの分野はこの部署っていうことになるんですけど、私たちってやっぱりそれを串合わせにしてつないでいかないといけないんだろうなと。まさに協力のテクノロジーっていうことになるんですけども、いろんなところが協力して地域課題を解決していく。でその地域課題っていうのも、私たちは常に新しい課題を探していかないといけないっていうふうには活動させていただいています。ただね、何をやるにも、いろんな人、物、金が必要になってくるので、もう常にそれは課題と思いながらやらせていただいているところです。
いやいや本当にそうですよね。まあ、人物金の話にこう最後なりましたけれども、まあ、いろんな、ね、日常的な活動もありますし、イベント等もされているというふうにお伺いしていますけれども、はい、近々で何かこう、ね、あったりしますか。
多文化共生につきましては、昨日も福知山市さんの方と打ち合わせさせていただいてたんですけども、交流会だとか講演だとかいうのを来年度も定期的に開いていきましょうということで、うん、実は昨年度交流会というか、福知山で盆踊りがあるんですけども、練習まではしたんです。
ほう、
外国の方たちです、
で
も本番雨で踊れなかったという話になって、今年はぜひもう一度リベンジしましょうということで、
楽しみですね、
はい、福知山の盆踊り、有名な盆踊りがあるんですけども、ぜひ今年はまた連を出しましょうということで企画をしております。
なるほど、いや楽しみ楽しみですね。
そうですね、本当に。
うん、でもそのね、外国の皆さんもね、多分楽しみされてるでしょうし、うん、すごく楽しみだなと思います。わかりました。このキョタンバ単語ネットワークさんですけれども、ホームページの方でもいろいろ情報発信をされておられます。寄付だったりだとか、さまざまな活動の情報はサイトの方を見ればいいですかね。
そうですね、寄付も常に募集しておりますので、ただうち認定 NPO ではないので、税金控除ができないというところは残念なんですけども、
いやいや、でも
心ある方はぜひ寄付をお願いいたします。
はい、分かりました、ありがとうございます。ね、この京都のこのラジオカフェが聞こえている範囲の皆さんもね、福知山北部の方の出身だというようなこと、またその課題をこういうなんか一緒にやって解決したいなという方々もぜひですね、情報をチェックしていただいて、また応援をする、また一緒になって活動するなんていうことがねできるといいなというふうに思います。あっという間の時間でしたけれども、本日は今日丹波単語ネットワークの副理事長森田博之さんをお迎えしてお話をお伺いしました。森田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サナさん、ね、これで20周年、京都ハッピー NPO という番組、
そうですね、
まあ、ハッピー NPO を軸にした、元にした次の番組がスタートしますけれども、一旦これで締めると。
そうですね、うん、はい、ちょうど私のこの回がもしかしたら最後なんですね、
この回が最後です、
はい。まあ、そういう意味では、うん、そういう意味では感無量と言いますか、
感無量も20周年、
はい、ね、まだ2年しか経験はしてませんけども私は感無量だなというふうに思います、ね、はい、
いやいや、どうもありがとうございました。まあ、でも、ね、来年度この京都ソーシャルウェーブになっても引き続き一緒によろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。